もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではですね、今日のご相談の内容をお聞きする前に、お年を教えていただいてもよろしいですか？
はい、56歳になります。
はい。ご家族は？
同い年の夫と、はい、実は引きこもっている息子31歳と、うん、あと娘29歳との4人暮らしです。
はい、そうですか、わかりました。はい、今はお仕事されてるんですか？
私うつ病を長く患っていて、はいはい、障害者手帳を持っていて、障害者枠で雇用させていただいていて。
は
い、
そうだったんですね。
はい、
うん、はい。それでは今日のご相談の内容をお伺いしたいんですが、どんなことでしょう？
今後の私の、うん、行く先というか、うん、すごく悩んでいて、
うんうん、
子供たちが卒業したら離婚したいって実は長く思っていたんですが。
卒業っていうのはどこ？
あ、大学を卒業したら、ね、
はいはい、
はい、
うん、
それで大学に行かせるほど私稼げる自信がなくて、夫にずっと依存して生きてきてしまったんですけど、うん、
はい、
この先もこのままでいいんだろうかと立ち止まって考えてしまって、っていうのも友達にいいの、このまま老後二人きりになってって、夫の話をしたらちょっと言われて、実はその友達がこちらの相談番号も教えてくださったんですけど。
そうなんですね。
はい、
うん、じゃあご夫婦関係のことをね。
あ、そうですね、夫がの話をするとみんなモラハラだねとか、不機嫌ハラスメントだねとか、昔は DV も暴力も振るわれてて、最近ではこの10年はもう暴力はなくなったんですが、
そうなんですね、
落ち着いたみたいで。はい、う
ん、でもなんかさっきちらっとお聞きした時にはほら息子さんが引きこもってらっしゃるっておっしゃったから、そっちの方のご相談なのかなってちょっと思いましたよ。で、29歳の娘さんは何されてますの？
数年前からこれもちょっとずっと心患ってて、
うん、
大学は出れたんですけど、うん、しばらく就職できなくて、
うん、
でやっと派遣なんですけど就職してくれて、
うん、
ここ数年は働いてるんですが、
うん、
はい、
娘さんは大学出てなんとか働いてて、
はい、
息子さん大学は卒業されたの？
卒業はできました。でも就職する元気気力はないみたいで、
で、
ま、
今ずっとお家にいらっしゃるわけでしょ？
はい、いますね。はい、
そうなんだ。いや、なんかね、今のお話を聞くと本当に、はい、一番問題で大変でしょうねと思うのはそこのような気がするんだけれども、そうではないのね。
そうですよね。あ、友達に相談した時は、
うん、
そのご主人と別れて息子さん連れて家を出た方が早く私のうつ病も子供の引きこもりも治るんじゃないか、その旦那さんと一緒にいて正解なのかなみたいなことを言われて、それですごく悩んでしまって。
あ、なるほど。そのモラハラとか、まあ、DV ってお話あったけれども、はい、よろしければその具体的にはどんな程度だったのかしらね。
最近だと、うん、出張から高速バスで帰ってきて、
うん、
スーツケースを下のところにしまっちゃうので、
うん、
自分気づかないで手持ちのカバンだけで家に帰ってきてしまったことがあって、
はいはいはい、
夜10時半ごろ帰ってきて、
うん、
で11時ぐらいになって、うん、あれスーツケース忘れたって気がついて、うん、すごい不機嫌になって、
うん、
電話しろって言い出して、
うん、
え、でも何のと思ったらバス会社に電話するんだよって言って、もうすごい怒ってて、うん、私のせいで忘れたみたいに、
うん、
なんかいつでも何かあると不機嫌になってしまって、それが全部怒らないでピリピリして家の中の雰囲気悪くなるからって頼んでも、うん、じゃあお前俺怒らせるなみたいな感じで。
で、昔はそこで、うん、まあ、10年前から落ち着いたっておっしゃってたけど、
ね、
昔はそこで手が出てたのかな。
あ、そうですね、
うん、
で暴力はお願いだからやめてって言うとテーブルひっくり返したりとか、明日ゴミを捨てに行こうと思って玄関に置いといた生ゴミが入った大きなゴミ袋をリビングにぶちまけるとか。
じゃあ子供さんたちはずっとそういうお父さんの 荒れっぷりを見ながら育ってきたのね。
うん、そうですね。すごく辛かったって、娘とは会話ができる。息子はもう全く会話ができないので、何を考えてるかわからないんですけど。
ああ、そっか。
話せないとかじゃなくて、多分、私たち夫婦とは話したくないんだろうな、と思います。
で、今になって、はい、これ以上その旦那さんと一緒にいると、ご自身もそうだけど、はい、長男さんも、はい、これから回復できないだろうということで、旦那さんとの生活を清算して、はい、どういうふうに考えてらっしゃるってことかな。
私がもしこのまま夫と一緒に暮らしていくのに心が壊れないようにするにはどういう心持ちでいたらいいんだろう。もしくは自立するなら、今うつ病を患っていて通院していて、薬も10種類くらい抗うつ剤だったりなんだったり飲んでるんですけど、
ご自分のことなのかな、
はい、そうです ね、
まあ、いずれにしてもこれからどうしたらいいかということですよね。
はい、
うん、じゃあそれを考えていく上で何か良いアドバイスをいただけると思うので、うん、
はい、
先生にお伺いしてみましょう。
はい、ね、よろしくお願いします、
はい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
大変ね。何が大変か分かります？あなたが物を見えてないから。
あ、分かんないんですよ。もうどうしていいか何も。
あったこと、起きたことをそのまま受け入れて、はい、その裏に何があったのかなって考える。それがないのね、はい、だから、うん、あなたの言葉だけを信じると不思議だなと思うのは、子供がね、
はい、
まあ、学生が終わったら別れようってことは、その前からなぜ準備してなかったの？その準備がお友達に話したことよね。別れようって決断を自分の心の中を整理しなくて、お友達がひどいわねって言ったお友達の言葉に励まされて、はい、別れちゃうと思ったんじゃないの？そうすると、あなたとご主人様は性格似てますね。性格似てるんです、はい、感情的になるし、先ほどのご主人様が出張から帰っていたと、
はい、
で自分は忘れ物してしまった、はい、自分の失態なのにパニックになるとわからないんです、はい、あれ相方はと、ご主人様は幼児期何かありましたよね、はい、というのは彼は親子関係どうですか、幼児期と自分の両親、彼の。
彼は、2歳の時に両親が別れていて、母親に育てられるんですけど。
ああ、そう
だ、
はい、そうです。はい。なるほど、
ね。でも母親はもう、本当に働きまくってたので、
で見て
どちらかというと、おばあちゃんがいたけど、
ね、おばあちゃんもあまり見てない。
そうですね、すごく寂しかったみたいで、母親、義母はとても明るくて元気で、うん、外に向いてる人で、うん、夫の片思いに見えます。夫は母親大好きなんですけど、うん、満たされてない感じが、だからますます母親になんか、うん、
そういう彼を、
はい、
あなたは結婚したわけよね。変わんないんですよ、求めてるものは。彼はその部分があなたと波長が合わなかったと思うんです、はい、でもあなた自身も計画とか感情がその場その場で、はい、忘れてしまう。そういう性格なんです。
忘れちゃうんです。嫌なことも、うん、いいことも全部。
そうでしょ。
どんどん忘れちゃうんです。
もっと言うと、子供のやったことも、お母さんあれしてくれたでしょっていうのも、自分が覚えてるものと、え、何をって、あなた、全く覚えてるものがあるんですね。
ああ、娘によく指摘されます。
そうでしょ。その関係のあなたの性格と、はい、夫の幼児期のものを考えると、どちらも悪いんではなくって、はい、求めてる愛を。両方とも。
あ、そうですね。私、寂しがり屋です。夫が冷たくて、本当に悲しいです。
その、冷たいっていうのは、こうしてほしいってものがやってくれないから冷たいんでしょ？
ああ、そうです。
例えばね、
はい。
あなたが、美味しい和菓子がありました。
はい。
で、あ、お茶でも飲みたいかなと思った時に、
はい、
自分だけお茶を入れてしまうことありませんか？
どっちかっていうとそういうタイプだと思います。おっちゃんは二人も入れるかもしれないんですけど、でも自分のことしか見えてない
と思います私。
はい。と
夫もそうなんです。
そうかもしれない。
あれ僕のないって感じ。はい、両方ともそんなつもりはないけれども、そこまで相手を見る心の余裕が幼児期になかったんですね。
はい。
でもやってほしいことはわかるの自分で。
うん。
そのもっと求めてるのがお子さん二人です。今ね、夫と別れるとか、女のことを考えることよりも、私が今まで本当に目には見えないものを見えていただろうかと自分に振り返る。で、人との関係ってのは嫌だなと思っても理解はできるって気持ちがあると大きいんですよ。後悔しないの。感情は理解はできないんですね。一方的、自分の世界で判断しちゃうんです。もっと言うと、お子さん二人ありましたね。この二人、結構、寂しかったんじゃないでしょうかね。だから今ね、あなたが、うつとかうぬって言ってしまうと、人は話ができないんです。あ、そうかと思って、はい。でも今あなたがお話を聞いてくださるのでね、私言いますけれども、はい、あなたはわかる人よ。目には見えない心。これが分かってくれたら人はね、強く生きていけるんです。本当に強く。
はい、あ。強くなれるでしょうか。本当に弱いんです、私。
なれます。
はい、
強くなるっていうのは、喧嘩をするとかそういうことじゃないのよ。
はい。はい、
嫌なことがあった時に、あ、待てよ。嫌だなと思うの、今の自分の世界。でも、はい、今日も生きるのよね、明日も。
はい、
あ。だから、あなた自身、ここまで来たの、ここまで来たの。何歳ですか ?56 歳まで来た自分。頑張ったわね。
そういうのはめる。幼いんですけど。
いや。もう私いつも、あ、私はこの年まで生きたんだ。頑張ろうと思うのね。人間は自分のためには生きることできないです。
はい。
愛する人がいたらそのために生きられます。はい、愛が自分を生かしてるんです。この人がいるから自分は生きようとか。
はい。
この子がまだこんなに小さいんだから、何がしてもいけないといけないと。愛でしょ？
実は、本当にもうダメだと思って、うん、何も見えなくなって、うん、飛び降りようと思ったことがあったんです。ビルまで行って。
はい、
だけど、子供がもう成人してたんですけど。
すごい。愛じゃない。それ。それよ。それ。
子供のことを思ったら死ねないなと思って、それで強くならなきゃって思って引き返したことがあります
。その経験は絶対忘れないでね。私は最後まで、はい、この子のために生きてるんだと。
はい。
うん。愛です。
うん。
だからご主人様も、ちょっと見方を変えて、はい、幼児期のその苦労さがあったならば、今、うん、別れるのも簡単です。でも、はい、ここまで来て、56まで来て、
そうですね、
その、お友達の評価だけで、そしてまた自分の世界観の見方をお友達に喋って、はい、ひどいわねっていうんじゃなくて、私の彼、うん、幼児期どうであったか、見えないものを見てほしいんです。
はい。
答えになるかどうか分かりませんけど、はい、とにかく、あなたが気持ちが変われば、なんとかなる、
はい。ありがとうございます。
命ってそうでしょ？
勇気が持てます。
本当、祈っています。先生帰りますね。
はい、ありがとうございます。
はい。何かお声の調子が明るくなったし、うん、なんか力をね、もらったようですね。
はい。
うん。
じゃあ、ありがとうございます、うん、
いっぺんに頑張るとね疲れちゃうかもしれないから一つ一つ確実にね、はい、積み重ねていってみてください。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。